前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。番組始まってですね、2回ぐらいかな、2回分ぐらい放送しましたけども、議会関係者、それと町の話題提供者ということで、2本立てでこれからですねやっていきたいと思います。さて本日のゲストです。報道などでもですね、いろいろと皆さんご存知かと思います。ノアちゃんを救う会から、事務局次長の佐藤拓さんをお招きしています。佐藤さん、おはようございます。
おはようございます、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ノアちゃん、オナガノアちゃんという1歳の女の子ですけども、はい、重い心臓病を患っていて、アメリカに渡って移植手術を受けなければいけないということで、募金活動を展開しているんですね。
そうなんです。先月、9月の16日に、募金開始の記者会見をしまして、今日まで1ヶ月と10日ぐらいでしょうか、県内外の皆さんにご協力ご支援をということでお願いしてきています。
はい、ノアちゃんの状況とかですね、今の状況ですね、もうちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、今ノアちゃんは大阪の国立循環器病研究センター、はい、心臓疾患の、治療で研究では日本一のところなんですが、そこで入院をして、一般病棟に今移ってですね、闘病しています。今年の4月1日に補助人工心臓という、装置をつける手術をしまして、はい、だから体に、パイプでですね、外付けの大きなポンプのようなものが、あるんですけども、そこからその、血液を循環させる、その補助的な、なんていうんですかね、拍動をその送る装置をつけた状態で今入院しているという感じです。はい、
なるほど。ということはノアちゃんはお父さんが浦添市の、
そうなんです、
方で、お母さんが県外の方ということで、そのまま熊本県でしたよね。熊本で生まれて、そのままもう大阪に行って沖縄には来たことはないということ。
尾長ノアちゃんのだからお父さんが、尾長司というんですが、はい、これが浦添の、浦添小、浦添中、浦添高校という、浦添ど真ん中の男でですね、私なんか彼の職場の同僚で、ずっと、一緒に仕事もしてきた、中なんですが、その彼のそのお連れ合いが、熊本の八代市のご出身の、涼子さんという、はい、奥さんなんですけども、ちょうどだから、のあちゃん身ごもってで、じゃあ出産は実家の方でしようねということで、熊本の病院で去年の5月に生まれたんです。で生まれてすぐに10日ぐらいでしょうか、心臓がちょっと調子が悪いって話になって、で、精密検査をしたらば、どうも、左室心筋緻密化障害という、心臓の筋肉がちゃんと正常に形成されないという状態、で進行すると拡張型心筋症という、難病になるんですね。で実際になったんですが、それで、熊本からその防災ヘリで大阪に運ばれて、で、今日に至っているということなんで、要するに、ももちゃん、だから、浦添の子なんですけども、まだ要するに沖縄に帰ってこれてないということ。はい、
ですね。佐藤さんも復帰っ子でね、お付き合いも長いんですけども、はい、お父さんのことも私もよく存じ上げていて、最初 の募金活動を始める時の会見もテレビ等々で拝見したんですけども、ね、本当にノアちゃんに綺麗な沖縄の海と空を見せてあげたいという訴えがですね、いろんな方からも心に響いて、ノアちゃんを応援するよという声は私の周りからも湧き上がっておりました。さて、目標金額といいますか必要な経費なんですけども、3億2000万円、はい、というこれまでも金目美羽ちゃんとか松島来君とか、県内でね、同じような、移植手術をということで、活動されてきた例があるんですけども、かなりの高額になっています。
そうですね、多分こうした事例の中では国内で過去最高の金額になっていると思います。これ、背景としてはアメリカでの移植の手術の、そもそもその、病院に納める金額が、先方から提示される額が年々上がっているということに加えてですね、去年ぐらいからやっぱ円安が激しく進行していて、 まあ、そのせいでかなりなんていうんでしょうか、の渡航費の部分が膨れ上がってしまっているものと、先ほど申し上げたようにノアちゃんがその補助人工心臓という、はい、まあ、大きな装置をつけている関係で、一般の旅客便だとやっぱり乗せることができないということになりました。でそうするとチャーター機を取って、まあ、医療スタッフやらその技術のスタッフやらも一緒に乗せてアメリカに渡らなければいけない、その分で5000万から6000万ぐらい余計に費用がかかるということになります。で、まあ、3億を超えるという、まあ、ちょっと途方もない金額の目標になってしまったんですね。
なるほどですね。それで、救う会としてはこの3億2000万円余りを、年内に、ね、
はい、
集めてどうにか年明けにでも送り出したいという状況ですね。はい、
そうですね。
なるほど。それにしても本当に私もいろいろとそばでですね拝見させていただいて、お手伝いもさせていただいて、お一人お一人の協力といいますかご行為の重みっていうのを感じるんですが、はい、それで1億だって議会ではよく見る額ではありますけども、途方もない額ですね、
はい、
それがでようやく3分の1というのは非常に、
そうですね、うん、いや昨日の時点だから1億800万円ぐらいまでは到達したんですけども、うん、なかなかここから先もう2億2000万円こう積み上げていくというのは、並大抵ではないなというふうにやっぱ感じてまして、だから県民の皆一人一人の皆様にも、まあ、心苦しいんですがさらなるご支援もお願いしたいし、県内の、まあ、企業様とか、団体の皆様にも改めてちょっとお願いもしっかり申し上げて、で県内に限らずですね、県外にもお知り合いの皆さんの方々などいらっしゃいましたら、うん、お声掛けなどしていただけると大変ありがたいと思ってます、
うん、ね、なるほど。ノアちゃん、もう1歳何ヶ月ぐらいですかね。
ちょうど1歳5ヶ月になったところですね、はい、
フェイスブックやホームページでもね、はい、日々ノアちゃんのお母さんがノアちゃんの写真付きで、はい、ノアちゃん日記つけて、で私もよく拝見するんですけども、はい、かなり顔もしっかりしてきて、
はい
はい、成長してますね。
そうですね、日々、うん、まあ、機嫌のいい日と悪い日がどうもあるみたいですけども、うん、ご飯もちゃんと、うん、食べていたりとか、うん、でまあ、前にちょっと少し脳梗塞のようなことがあって、うん、で右側に少し若干の麻痺が残ってたんですが、うん、そこもリハビリで徐々に回復しているようなこともあって、うん、そうですね、大阪の様子がこちらの救う会の方にも、まあ、伝わってくると、うん、頑張ってるなと思って我々も、うん、早く頑張ろうなと思っていますけど ね、
やっぱり成長していくとその補助人工心臓ですか、そういったものもなんか不具合とかっていうのは出てくるんでしょうか。
ですね、これがこれドイツ製 の、まあ、小児用の補助人工心臓といいますね、うん、まあ、これまで去年ぐらいまでは日本では使えなかった、はい、まあ、認可が下りてなかったものなんですが、それがその今年の春からですね、うん、前倒しでその治験として、まあ、使えるようになりまして、でその第1号の適用が、まあ、ノアちゃんなんです、うん、で、この、まあ、このベルリンハート社というところが作っている補助人工心臓、その長くつけてそのまま、まあ、暮らしているその実績というんですか、事例がこれまでやっぱりないものですから、それじゃやっぱり1年ぐらい以内ぐらいにはちゃんとした心臓移植をやって、いかないと、このままその要するにあくまでもつなぎの装置なので、続けていくというのは厳しいところがあるんです。
はい、ということで時間の猶予もない中での募金活動ということになりますね、確かに毎回ですねこういった莫大な金額を民間のご厚意でですね積み上げていくというのは非常に、まあ、限界のあることだと思うんですよ、そしてやはりもう声を上げられない方というのもねたくさん、いるという状況でやっぱ政治的な課題だとは思っているんですね、まあ、国や都道府県市町村でできることは何なのか、これを機会に、まあ、私たち議員も考えていかなければいけないと思っているんですが、まずは目の前の命を、救っていく、というところから道は開けていくのかなと思います、ではノアちゃんを応援したいという方は、どうしたらいいんでしょうか。
のあちゃん救う会のですね、あのホームページやフェイスブックがございますので、うん、そこにあの、まずあの金融機関の振り込みであの支援金をいただくことができます。うん、あの沖縄県内でしたらば、大体の金融機関さん、あの沖縄銀行さんとか、はい、琉球銀行、海邦銀行、小座信金、農業協同組合、県労、沖縄県労働金庫、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、各銀行にあの救う会の口座がありますので、ホームページなどで口座番号を確かめていただいて、窓口からでしたらばゆうちょさん以外は振込手数料がかかりません。うん、ゆうちょさんの場合はあの口座のゆうちょ銀行の口座の間であればあの振込無料ですので、ご利用いただければと思います。それから県内各地あの、まあ、コンビニエンスストアさんですとか、まあ、スーパーいろんなところにあの募金箱をあの設置しております。あのそちらの方にあの募金していただいても結構かと思います。
まあ、各自治体でもあの支援の動きが広がっていて、私ども那覇市でもあのこういった問題は自治体を超えた課題だということで、那覇市役所の本庁舎はじめ各支所、まあ、5カ所にも設置しております。ぜひですねあの、まあ、各募金箱、そして銀行への振り込み、詳しいことはですねのあちゃんを救う会ホームページ、のあちゃんを救う会でクリックしていただければホームページとそしてフェイスブックもご覧いただけますね。はい、もしネットもご覧いただけない方は、どちらにお問い合わせしたらいいですか。
あの救う会の事務局の電話番号がですね、はい、098-860-7607 番で、かかりますので、日中でしたらば誰かスタッフが対応いたしますのであのご連絡お問い合わせください。
はい、ぜひこの小さな体の大きな命、まあ、のあちゃんにですね、心臓移植を受けられるようにあのみんなで沖縄 の、 あの力を合わせて、はい、取り組んでいきたいですね。
ありがとうございます。
はい、ではのあちゃんを救う会の、佐藤拓さんに今日はお話を伺っているんですけども、ちょっとこれから残りの時間をですねちょっとあれ やはりあの議会議事議会の話や、はい、ちょっと佐藤さんの話も聞きたいと思っています。佐藤さんは1972年生まれ、まあ、復帰っ子ですよね。
そうなんですね、はい、
しかしながらあの、まあ、福島県のご出身。
そうですね、うん、あの生まれたのは千葉なんですけど、うん、育ったのがもう3歳ぐらいからずっと福島で、うん、はい、
とりわけ福島関連で PR したいことが なければ、まあ、ないですよね。私の方からちょっとあの福島関係でしたいお話があるので、あのいくつかその土地に惹かれるというものがあって、私はあの福島は好きな土地の一つなんですけども、あの福島県ってかなり広い地域、ちょっと無理があるんじゃないかというぐらいの
広域
の、ね、県ですね。あの浜通り中通り会津という、
はい
はい、その中で今県都は福島市。
そうですね、
ということなんですが、実はその福島の県都問題が熱いという話を福島で聞きましたけどもそれについて聞きたいんですけど、どうなんでしょう。福島市民 でしたよね。
そうです
ね、福島市は人口が大体28万3000人ぐらい。
今そんなもんですね。
で、いやそこじゃなくてここが県都なんじゃないかと言われているのが郡山市33万人、そのせめぎ合いがあるというふうなことを聞いたんですけども、
最近帰ってないのでどれぐらい暑いかちょっと分かんないんですけども、私子供の頃からその話はありました。なぜ福島が県都なのかというのは、その郡山の人なんかずっと言ってるっていうのは、子供ながらに聞かされるんですが、あの福島市民的には何を言ってるんだろうっていうぐらいの感じなんですかね。
そうですか。あの那覇市、まあ、中核市になりました。つまり、まあ、一般的な市よりも権限があの大きくなるわけなんですけども、あの同じく福島県内で中核市を調べてみると郡山市といわき市ですね。で福島市はそれに、まあ、手を挙げているという噂もあったんですが、まあ、今日調べたところ、はい、あのまあ、そうでもないという情報もあるんですけどもね、はい、この勢いといいますか、
あの福島市民はでもそんなに脅威を感じているかどうか、うん、あのそれ検討が変わることはないだろうと戦をくくっているんじゃないかと、うん、肌感覚的には思うんですけれども、
ね、やっぱり検討というと違いますかね。
自然に県都であったのでですね、県都でない感覚がちょっと実はよくわからなくてですね、
なんかね、あの議員仲間で聞くとやっぱり県都の市議会議員の報酬とかあと政務活動費っていうのは、そうじゃない市と比べて同じ規模ででもですよ、あの2万円ぐらい違うんですって。
あ、そういうことあるんですね。
なのでね、やっぱり県都は県都らしいですよ。
あ、
まあ、ぜひね、私は個人的には福島市さんにも頑張っていただいて、もしかしたら違うところが手を挙げるかもしれませんけども福島県の今後の動向にも、注目をしていきたいと思います。それとね、もう一つだけ、ちょっと朝のやわネタということで、私福島の食べ物いろいろ好きで、お酒も好きなんですけど、イカ人参
ありますね。
スルメとイカの千切りを酒とかみりんとか醤油とかでつけて、
そうですね、
一晩中ぐらいつける、まあ、お正月に食べる、
主に正月ですね。
イカ人参好きなんですけども、これ福島の県木の方に松前漬けと、どっちが先かという議論がありますよね。
北海道の松前漬けですね、はいはい、
どうですか。
いや、それもですね、ルーツはよく分からずに子どもの頃から食べてますけど、ただ分かるのは、まあ、美味しいですよね。
ですね、なかなかで沖縄、なかなか沖縄で食べる機会はないんですけど。
ないですよね、
やっぱり雑あれですか、福島のソウルフードって感じ。
そうですね、あれご飯も進みますし、お酒も進みますし、まあ、何でも合うっていうかですね。
なるほどですね、はい。まあ、どうしてもイカ人参の話したかったので無理やり突っ込んだんですけども、それではもうそろそろ那覇市の話題に戻っていきたいと思います。勝手に、ちゃっちゃとすみませんけども、佐藤さんは福島から沖縄に来られてどれぐらい。
2005年の4月から来ましたので、10年経ちました。
今は那覇市民ではない、
前は那覇市民だったんですけど、今ちょっと田舎の方に、南城市の方に引っ越しました。
那覇市はお仕事で来たりとか。
那覇は毎日来てます、職場が那覇なので
。那覇市議会ご覧になったことありますか。
ありますね、
はい。どうでしょう。
いや、まあ、形というかですね、円形がやっぱ斬新ではありましたよね。古い庁舎でのものは見たかな。仮庁舎の頃は見たんですけど、まあ、それは普通のものです。新しいその庁舎になってからの議会は最初見た時はびっくりしましたね。でしかも外からその2階からかですかね、5階、2階というか、まあ正確には5階なんですけど、ガラス張りでこうぐるっと見るときに、なんかこの子供の国の象の檻かな、なんか何かを見てるような、こう、
なんか水槽のような感じもしますけどもね、金魚鉢みたいな、ね、
はいはいはい、
やっぱりそれ印象的でしたか。
そうですね、
議場の話はまた檻を見て2、3回シリーズぐらいでしたいんですけども、はいはい、その那覇市議会、まあ、那覇市に対してです、今ちょっと気になっている話題ってありますか。
ですね、あまりハードな話題ではないんですけども、まあ、もちろん流暢なんかも気にはなっていたんですが、むしろ那覇市議会を見るときに、最初に開会の時ですかね、鹿を歌いますよね。
あ、はい、
ちょっと歌詞を今は出てこないんですが、はい、で今度なんか鹿の歌詞が増えるという新聞記事をちょっと拝見して、はい、じゃあ、あれ どういういきさつでそんなことになったんですか。
そうなんですよ、私も無責任なことは言えないんですが、那覇市が合併したにもかかわらずですね、那覇市の、歌詞がですね、鹿の歌詞が限定的であるということで、各、まあ、おろくやしり、回し、まあ、新都心もできましたから、そういった歌詞も織り込んで行って、市民の皆さんに親しんで歌ってもらえるようにしようという、実は前議長の提案でですね、これ始まったんですけども、議長県に行っちゃいましたので、はい、これだけが今残っていて、作業が進められているというところです。同じく議長の提案で那覇市議会では定例会の初日に2番までですね、はい、対応になったということなんですけどもね、そういった機会でもないとなかなか覚える機会もありませんでしたので、はい、今後のまた那覇市の鹿の行方にもね、注目していただきたい。
そうですね、議員の皆さんが3番4番まで覚えきれるかどうか
も、いや実は1番2番でもちゃんとスクリーンに歌詞が出ている、それを見ながら歌っているので、ぜひ覚えていきたいと思いますので、市民の皆さんにもまた注目いただきたいと思います、
はい。
それではですね、もうそろそろ締めに入っていきたいんですけども、まあ、本日は、佐藤拓さん、復帰っ子の、まあ、お付き合いでもありますが、今日はノアちゃんを救う会事務局次長としてお越しいただいております、はい。最後にもう一度ですね、お知らせ等々ありましたら。
はい、のちゃん救う会、まあ、昨日までに1億円を超える、まあ、ご支援いただいてますけれども、まだ全体の目標の3分の1にも達してはいない状態なものですから、もう少し我々も活動のピッチを上げていかなければいけないと思って頑張ろうと思うんですが、さらなるちょっとご支援の輪を広げていただければ本当にありがたく思います。よろしくお願いします。
はい、ぜひですね、ノアちゃんに心臓移植をということで、あの皆さんのご協力お願いいたします。それでは本日のゲスト、再三、お話をしております、ノアちゃんを救う会、事務局次長の、佐藤拓さんお招きしてお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。